自分を解放するラジオは、こうすべきではなく、こうしたいできられる世の中へ、オビジョンに、アンダーウェアブランド、アンノットアンディーズを運営する私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。今日は、ブランド運営をする上での自分の弱みと強みを、同時に、認識した話をしようかなと思います。何から話そうかなと、ちょっと迷ってしまうんですけど、まずですね、ブランド運営の仕方って人によって本当にそれぞれだと思うんですよね。目指しているものもきっとそのブランドによって違うし、でその人のやっぱり得意なこととか強みとか反対に弱みとか人によって違うので、それをまあうまく活かして、求めるブランドのありたい姿にどうやってできるかっていうところだと思うんですけれども、私はですね、ブランド始めてから、一人、自分のロールモデルのように思っていた方がいました。それが、このスタンド FM ではちょこちょこお名前を出させてもらっていたりするし、あとコラボ配信も一回させていただいたことがあるんですけれども、マルオヴィンテージというコスチュームジュエリーのブランドをされている、マルオひとみさん。アクセサリーって本当にプレイヤーが多いので、やっぱりその中で、ファンを作り、世界観を作り込み、マーケティングをきちんと仕組みを作って、ブランドとしてきちんと事業を拡大、成長させていったっていう、なんかそれがやっぱり本当にすごいことだなと思って、ロールモデルというのもおこがましいんですけども、たった一人で始められたブランドで、今はもう会社になり、スタッフさんが運営をされているっていう、なんかそのモデルはすごく見習うべきところがたくさんあるなっていうふうには思っていたし、今も思っているんですけれども、ただそのひとみさんの配信をずっと聞かせていただいている中で、当たり前ですけど、やっぱり私とはそのタイプが違うと言ったらなんかすごくざっくりしていますけれども、一人で基本的には自分でしっかり学んで、それをちゃんと形にして、そういったことを一人で回していけるっていうのが、やっぱりひとみさんのすごく、強いところなのなっていうふうに、感じて、一方で私は、あんまり一人でやるっていうのが、実はそんなに向いてない、そんなにてか全然向いてないタイプなんですよね。誰かがいてくれることによって、私もよりこう、頑張ろうっていうふうに思うし、一人でやっていると、なんか、あんまりこう、前に進むスピードがすごく遅くなってしまう。で、人と関わることによって私はどんどん自分自身もそこから吸収して成長もできるし、自分自身も他の人のためにも私がやっぱり頑張んないとっていうふうに思うし、そういう人と関わるっていうことが私にとってはすごく自分自身の成長にも重要な要素で、ブランドをやる上でも多分一人じゃない方がいいっていうのはもうずっと思っていることだったりするんですね。一方で、やっぱりそのブランドを始めて、最初って、当然ですけど、人を雇ったりとか、そんな資金はないですし、外注をするにしても、やっぱりそんなに大きな額は出せないっていうので、基本的にはもう何でもできることは全部一人であって、っていうのが、当然というか、そういうふうに思ってこれまでやってきたんですね。で、ただ、今後ブランドを続けていく上で、どういうふうにすればもっとうまくいくんだろうっていうことを、ちょっと、ひとみさんに相談してみたくなって、以前、ひとみさんが、ストレングスファインダーコーチングをやられていたことがあったんですよね。それで、私は、申し込んで、自分の、ストレングスファインダーってご存知ですかね。さあ、才能に目覚めようっていう本があって、そこで、診断テストみたいなのを受けられて、その結果、に、1位から30位まで自分が持っている、強みみたいなもの、資質っていうものを、出してくれるんですよね。で、その34位までの、レポートをもとにひとみさんにコーチングをしてもらうっていう、それを2024年の7月に受けたんですよね。ちょうど2年前ですね。で、そのコーチング、60分のコーチングを受ける前に自分の1位から34位までの資質のレポートとともに、今悩んでいることとか相談したいことみたいなことを事前にメールでお送りするっていう形だったんですけれども、今もねそのメールが残っているのでちょっと見直してみたんですけれども、当時の私が、書いていたことは、ちょっと読んでみますね。恥ずかしながら今回申し込みさせていただいたのは、 現在アンダーウェアブランドの運営がニッチもサッチも進められていない状況で、業務委託の仕事も増えそうな兆しもあり、本当にこれでいいのか、自分の才能をちゃんと活かせてるのか、ブランド運営をどうしていくのかなど迷っている段階ですと。まあ、ひとみさんの、メンバーシップを拝聴していて、ひとみさんご自身は、ブランド運営は頑張って成果を出されてきた。一方で、人生リデザインプログラムっていう今主催をされていますけれども、そちらのコーチングの仕事は頑張らなくても収益化できるっていうようなお話を、お聞きして、ひとみさん自身の才能の生かし方はどのように自己分析されているのかもぜひお聞きしてみたいなと思いました。とうとう書いてありますね。なんか容量を得ないメールで恥ずかしいですね。ちょっと私は自分がコーチングを受けるのに、ひとみさんは自分の才能をブランド運営にどう生かしたのかをお聞きしたいって書いてあって、ちょっと意味がわかんないなって感じなんですけどもはい。まあ、でそれで、当日コーチングを受けさせていただいて、内容としてはやっぱり私自身の資質をブランド運営にどう生かしたらいいのかっていうところで、お話をしてくださった形でした。で、結論から言うと、その時ひとみさんがおっしゃってくださったことって、私が生かすべきはディレクション力ですよっていうふうにお伝えしてくださったんですね。その過去のこれまでの仕事とかで私が良い結果を残せている時っていうのは、そのディレクション力が発揮されている時ですよねと。その私が一人で全部抱え込んでやるのではなくって、達成すべきこと、まあ、ミッションがあった時にそこに適材適所というか、ちゃんと必要な人にお願いをしてやってもらったりとか、そういうプロジェクトの進め方ができている時が、まあ、一番やっぱりいい結果に結びついてるんじゃないかと。でそこは私の強みだし、まあ、そこを発揮することでアンダーウェアのブランドの運営もうまくいくんじゃないかというふうにおっしゃってくださったんですよね。で、私はそれを最初に聞いた時にすごく、まあ、意外だったんですよね。なぜなら私はその自分がディレクションが得意だとは思っていなかったし、そこが強みだと思ったことがなかったから。その人にお願いをしたりとかもう別に得意じゃないし、ディレクションってウェブのディレクションとかねをやってたんですけれども、やっぱりその納品をするっていうのがミッションなので、締め切りと予算とそこにちゃんと帳尻を合わせて責任を持ってそのクライアントに納品をするっていうことで、どちらかというとやっぱ守りの仕事なんですよね。営業さんが取ってきた仕事をちゃんと収めるっていう仕事なので、私は結構ディレクター自体が一番なんかうまくいかなかったなっていうか難しかったんですよね。一方で営業の仕事をしていた時もあって、その時はやっぱり営業って攻めの仕事で、一人でどんどんなんかブルドーザーみたいに動いていって獲得をしていくっていう、まあ、そういう仕事の方が私は向いていたなっていうふうに思ってたんですよ。だからディレクション力が強みだと言われてもあんまりピンとこなかったんですよ。ただ一つ思っていたことは、私一人でできる仕事っていうのは本当に小さいなっていうふうには会社員自体もやっぱり思っていました。その人と一緒にやることって本当に大変だしタフだし、関わる人が増えれば増えるほどやっぱりねストレスとかもあるし大変なんですけど、でもそうやってやった仕事っていうのは結果的にはやっぱり自分の成長にもなるし、すごく、大事なことだなと思うというか、だから向いてるかどうかはわからないけれど、人と一緒に何かを作り上げるっていうことに情熱はあるっていうのは感じていたことでした。すごく意外かもしれないんですけど、結構ね子供の頃とかも体育祭とか運動会とかね、そういうので何かみんなで一緒に何かを作るとかは結構好きだったんですよね。応援団をやったりとかね。だからそういうチームで何かを一緒に成し遂げるみたいなことがやっぱり好きではあるんだと思います。で、まあ、今ブランド運営を一人でやっていてなんかうまくいっていない感じがするし、どういう風にしていったらいいんだろうっていうので、なんか自分の動かし方がよくわからなくなっていた時だったんですよね、この2024年の7月は。で、まあ、業務委託の仕事も増えているし、ブランドは止まってしまっているし、どうしたらいいんだろうっていう、なんかそもそももうブランド運営私向いてないのかなとか、私の強みを生かしたらもっと他の仕事の方が向いてるとか、なんかねそういう可能性も、まあ、あるのかなと思っていたところも正直、まあったんですけれども、でもひとみさんが言ってくれたのは、 やめぐみさんはディレクション力ですよって結構力強く言ってくださったんですよね。で、その時に、コーチングがね、終わった後に、ウィナーズカードという、まあ、メッセージのようなものをくださっていて、私の、強みを生かして、まあ、どういうふうにやっていったらいいのかっていう、こう、アドバイスみたいなことが書かれているものなんですけれども、そこに書いていただいた言葉がすごく、本当に私の背中を押してくれるような、あのブランド運営に対してですね、そういう言葉を書いてくださっていて、ちょっとだけその内容を読みますね。めぐみさんはご自身の突出したアイデアを実現するために、それぞれの要素に対し適切な人材に依頼し、プロジェクトを進められるときにより大きな成果を得ることができます。さらに、プロジェクトの進め方もめぐみさんのアイデアが生かされるとき大きな成果につながります。一人で進めず、ぜひめぐみさんの強みであるディレクションを生かしてください。またご自身でご自身のアイデアを実現するためにご自身が指揮しコントロールすることでより素晴らしいものが生まれ、それがひいてはご自身の想像を超える結果を作ることにつながりますと、書いてくださってますね。あとは、人から大きな仕事をめぐみさん使命で任されるとき、類に稀なる力を発揮する強みがあります。人がプレッシャーに感じてしまうようなシーンでも任されたことを力に変える才能があります。ぜひめぐみさんの素晴らしいアイデアを推進するために実務の部分を分担し専門の人たちに任せていってみてください。めぐみさんの強みが生かされるとき、業界の常識が変わる可能性すら秘めた素晴らしい才能を持っています。強みを自覚なさっためぐみさんのこれからの飛躍が楽しみでなりませんと書いてくださっています。いや、私にそんな力はありませんよと言いたくなってしまうところもあるんですけど、でも本当にすごく励まされるようなメッセージを書いてくださっていて、で、私はこのストレングスファインダーのコーチングを受けて、まあ、その後も特別何かこう大きくブランド運営のあり方を変えたとかっていうことはないんですけれども、でも、まあ、頭の片隅にそういうディレクション力を生かすみたいなことがブランドを、より大きくしていく上では必要なんだなというか大事なんだなっていうことはずっとこう残っていて、でですね、まあ、ちょっとこっからが本題というか、今日私がお話ししたいことって、その自分の強みと弱みを同時に把握した話っていうことなんですけれども、ここまでは、まあ、私のなんかね、いい部分しか言ってないというか、私はディレクションが強みであり、それを生かすことでブランドを大きくすることができるみたいなことしか言ってないんですけれども、で、私もね、どっかでそうなのかなってこう思ってた部分があって、だけどそれはすごく、まあ、ちょっとした思い上がりだったなって思ったことが今回すごいあったんですよ。で、それをちょっと話したいなと思うんですけども、何かというと、まあ、今回のポップアップですね、今回はすごくたくさんの方にお力を貸していただいたりとか、なんか感謝することがすごく多かったんですね。これは前回の配信とかでもお話ししたかなと思うんですけど、例えば新商品として作ったミストの商品のところで最初に相談に乗ってくれた友人だったりとか、商品を実際に作ってくれた会社さんだったりとか、あとはデザイナーさんに今回そのラベルの、ミストのラベルをデザインしてもらったりとか、ノベルティーもデザインをお願いしたりとか、これまで自分でやっていたところをこう他の人にお任せするっていうことをやってみて、すごく結果的には良かったし、うまくいったなっていうふうに思っていたんですね。あとは販売とか集客のところでお力を貸してくれた方もいましたし、それから当日ドリンク提供をしてもらう方を募集をして、そこで力を貸してくれた方もいました。で、そうやっていろんな方の力をお借りしたことで、まあ、結果的にすごくうまくいったというか、まあ、ポップアップ自体も今回は成功と言っていいんじゃないかなと思いましたし、なんていうか自分一人ではできなかったことができたなっていうこととか学びもすごくあったので、良かったなというふうに思っていました。こういうふうにこういろんな人とこれからも一緒にやっていけたらいいのかなっていうふうに思っていたんですね。これが、まあ、私のそのディレクションっていうところの強みが生かせた結果なのかなって思っていたんですよ。ポップアップの準備とかを、まあ、SNS でずっと更新してたんですけれども、それを見てくれてた友人からも、めぐみさんは自分ではその人にお願いするのがあんまり得意じゃないとかって思ってるかもしれないけど、すごく人にお願いをしたりとか人の力を借りるのが上手なんだなって思ったよっていうふうに 言ってくれた友人がいて、なんか私はね、やっぱりいつまで経ってもその人にお願いするのが苦手だなっていうふうに思っているんですけど、それでも人から見るとそういうふうに見えてるってことは、まあ、そうなのかなと。私って意外と人の力を借りたりとか、そういうふうにこうお願いをして一緒にやるとかがなんか意外とできるのかなみたいなふうにちょっとこう思ったりもしたんですよ。で、まあ、それは私が今後ブランドを続けていく上でもきっとすごく大事なことだし、そこを磨いていけたらいいなというか、そこをよりやっていくことによってブランドを、まあ、大きくしていくというか成長させていくことができるのかなって思ったんですよね。ですけど、それがまあ、とんだ思い上がりだったなって思ったことが一つありました。それが何かっていうと、これは本当にもう私の未熟さというか、人としてのなんか器の小ささみたいなのをすごく感じたことだったんですけれども、私はこれだけ人の力を、まあ、借りておきながらもやっぱり一人でやってるってどっかで思ってたんですよね。で、まあ、それはブランド自体は、まあ、最終的には全て私に責任があるし、私が責任を持つっていうのは、まあ、当たり前のことですよね。だけどその最終的には全て自分が責任を持つっていうその責任の部分と、ブランド運営を一人でやって いるっていうこととは全然違うことだったなっていうことに初めて気づかされたんですよね。で、それが本当に大きな学びだったなと思って、それに気づかせてくれた人には本当に感謝、もう感謝しかないんですけど、そもそも感謝しかないし、私がこれからもその人と一緒に人の力を借りながらブランドを大きくしていきたいと思うのであれば、すごく必要な学びだったなと思って、これはすごく大きな気づきだったなって思ったんですよ。私はそのやっぱり一人でやっているっていう意識が強すぎて、確かにブランドを立ち上げをしたのは自分だし、私の思いとか私がやりたいこととか伝えたいこととか、そういう自分起点でのものが全てやっぱり詰まっているのがノットアンディスというブランドで、まあ立ち上げ時には融資っていう形で借金を一応していて、そのこれまでの経緯とかもやっぱり全てを知ってるのって私しかいなくって、そこにどんな出来事があって、どんな大変なことがあって、どれだけの気持ちでやってきたかっていうのをやっぱり分かってるのは私しかいないから、私にしか守れないものだと思ってきたし、なんかそういうね、自分で全部の責任を背負ってやっているんだっていう、そういう自負が強かったことはブランドを続ける上ではやっぱり大事なことではあったんですよ。そこがなかったら続けてこれなかったから。だけどそうやって私がこれは私が一人でやっているブランドだって思い続けていたら、結局ずっと一人なんですよね。どれだけ力を貸してくれる人がいても、私がそういうふうに思っていたら、きっと誰も自分事としてこのブランドに関われる人は出てこないですよね。私もなんか私のスタンスとして、手伝ってくれてありがとう、力を貸してくれてありがとうっていう、なんか感謝とかお礼の気持ち、応援してくれてありがとうとか、そういう気持ちでいたんですけど、でも本当に人と一緒にやりたいんだったら、私が伝えるのはそういう応援してくれてありがとうとか、なんかお礼とかではなくって、一緒になってそのやってくれてありがとうっていうことなんだなって思ったんですよ。一緒に作ってくれてありがとうっていう、でそれはその私が責任を負っているからとか、そういうことではなくって、その瞬間瞬間でアンノットアンディスというブランドに携わってくれた人を、私がちゃんとその一人の、ま、チームメンバーとして認めているかどうかっていうことなんだなって思ったんですよ。私はどっかで境界線みたいなものを作ってしまっていて、このブランドは私がやっているものであると。だから関わってくれることに対して あくまでそのサポートしてくれてありがとうっていう、なんかお礼を伝える立場みたいな風に勝手に思ってしまっていたなって、まあ、もちろんそういう風に関わってくれる方もいると思うので、なんか手伝えることあったら手伝うよとかね、そういう人に対してはお礼っていう形でいいと思うんですけれども、そうじゃなくって、もし今後その本気で関わりたい、一生懸命その売り上げとかにも貢献したいっていう方が出てきてくれたとしたら、やっぱりそこはなんか私のスタンスを変えないといけないんだなって思いました。うん、だからなんかディレクションが得意だとか強みだとかっていうのは本当に、まあ、ただの思い上がりというか、結局そのプロジェクトをまあ回せる力っていうのはディレクション力としてあるのかもしれないですけど、その関わってくださる方々の力をなんか何倍にもするとか、それでみんなで大きなことを何か成し遂げるとか、それができない限りはそのいくら人にお願いをしたとて、あの結局私が一人でやってるみたいな、私がディレクションしてるみたいな風に思っていたら、まあ、そんな人のもとには誰もやっぱり本気でこう力を貸したいとは思わないですよね。あの例えばなんか映画をね、映画を作るとして、まあ、その映画にの制作にかかる費用とか、そこにどれだけのこう観客をね、あのチケットを販売できるかとか、そういう最終的な責任をすべて負っているのがプロデューサーだったとしても、やっぱりその映画を作るにはたくさんの人が関わっているはずで、あのカメラマンとか音声さんとか俳優さんとかね、そういう人たちが本気で一緒になってこの映画を成功させようって思ってくれているのに、プロデューサーがこの映画の責任はすべて自分にあるし、自分がすべてお金を出しているし、だから自分が一人で作っているんだって思っていたとしたら、なんかすごく寂しいことだなって思いますよね。よくあの社長は、経営者は孤独だとかって言われたりすると思うんですけど、それってその意味としては、どれだけ、まあ、社員とかね、その一緒にやってくれるメンバーがいたとしても、最終的にはやっぱり全て社長が責任を負わなきゃいけないしっていうところで、まあ、孤独だと言われるんだと思うんですけど、正直私はあのそうなんじゃないかなって、やっぱそうなのかなって思ってたんですよ。そのやっぱりあの社長って孤独なんだろうなって思ってたんですよね。だけどあのそういうふうに思ってる人は、まあ、孤独でいたいだけで、あの自分が一人で全部背負って立ってんだってきっと思いたい人なんですよね。そうじゃなくって、あのみんなで一緒にこの会社を作ってるとか、そういうふうに思える人が、あのやっぱり幸せというか、ちゃんとその人と一緒に生きていける人なんだろうなって、まあなんかね、そんなに簡単なことではないと思いますけど、なんか人としてもうちょっとこう器を大きくしていきたいなと、そんなことをあの思い始めている今日この頃です。はい、あの私のそのディレクション力っていうところで、その強みを生かせばブランド運営がうまくいくんじゃないかというふうに、まあ、言っていただいて、人の力を借りるのがあの上手だよねっていうふうに、まあ人からも言ってもらえたりして、ちょっとこうそういうふうに自分でも思っていたところがあったんですけど、あ、違ったなと。その確かに自分で全てね、こうディレクションして取り仕切ってっていうことはできるかもしれないですけど、それをやったところで、あ、ずっと一人のままなんだなっていうことに気づいて、そうじゃなくって、より人を巻き込んでいくようなディレクション力っていうのが必要なんだなって、そこは全然弱みだなっていうふうに思いました。まあね、なんかそれはスキルとして磨いていこうとかっていうことではなくって、多分私のマインドだったりとか、わかんないですけどね、ちょっと難しいんですけど、何か変えていかなきゃいけないなっていうふうに、ちょっと思っておりますというところで、はい、ね、今日は私が自分の強みと弱みを同時に発見したっていう話をしてみました。それに気づかせてくれた方にはすごく感謝だなと、本当に自分の未熟さを痛感する日々だなっていうふうに思いますが、今後も頑張っていきたいと思います。 はい、ということでちょっと今回も長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた。